男は家に帰るとき、妻に帰るラインをしなければならなかった。男の帰りに合わせて晩ご飯を用意してくれるなどは淡い期待である。ただただ鬼のような妻に管理されているだけである。地下鉄のホームから今から乗る帰路の行程を乗り換えアプリで知らせるように命じられていた。壁に貼られた家事スケジュール確認とダイエット日記。元来、自分に甘い男である。仕事を理由にそれらをサボるのである。妻からは、毎晩、毎晩、面談や打ち合わせがあるはずがない。早く帰ってこい。こっちは、パートから帰って、子供の世話もしている。と、散々詰められるのである。あの、900円の制圧料一つさえ、経費と称され、日々、妻へ報告しなければならないのである。ひとたび忘れると、経費の精算はどうなっている？と、罵声のラインが送られてくる。それを既読スルーすると、妻の怒りは、とどまることがなくなる。男が、会社の営業経費を散財し、あげく、不正の領収書まで手を染めるようになったのは、鬼のような妻も一因なのかもしれない。浅はかな夫婦は、悪のスパイラルから逃れられなくなっていくのである。カルテルから得た16万円。妻の知らない16万円は男を加速させていった。会社の Google カレンダーには、直行直帰を記しても、妻のように詰められることはなかった。それをいいことに、カルテルの営業で会う取引先の打ち合わせや情報交換も記していた。すでに会社と取引している相手に、カルテルの営業を持ちかけているのである。Google カレンダーに記される社名に、何ら違和感はない。男は下り顔で、業務時間内に、カルテルの営業をこなしていった。頑張れば頑張っただけ目に見えて、その成果を手に入れられるのである。次の月に、男の口座には20万円が上乗せされた。カルテルから振り込まれた金額である。前月の契約の継続分と新規分である。二足のわらじ、男は面白くて仕方なかった。男は会社から貸与されているノート PC をカバンに忍ばせて営業業務に従事していた。情報交換や打ち合わせ時に、これ見よがしにノート PC を広げるとき、男の自尊心はくすぐられた。そのノート PC には、カルテルの営業の足跡がしっかり記されている。家に帰るときも、そのノート PC を持ち帰っていた。会社に置いて帰るわけにはいかなかった。